お座りください。今賛美したのはコロサイ人の手紙の御言葉の中一節ですけどもね、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせなさいという、この宿らせなさいというね、言葉をちょっと今日もう一度思い出してほしいんですね。豊かに記憶しなさいとかね、覚えておきなさいとかね、神様の言葉、キリストの言葉は知識として私たちが覚えておくことではないんですよ。豊かに住んでもらいなさいと言ってるわけです。神の言葉は私の中に生活してくださるようにしなさいなんです。神の言葉はまさに人格として、神が私の中に住まわれるようにして、神の言葉が私の中に生きてくださるようにしなさいと、こういうことですね。だから神を受け入れるということは神の言葉を受け入れること同じです。神様が私の中に住んでくださっているというのは、神の言葉が私の中に住んでくださっているということと同じです。あなた方に私の言葉がとどまっているならばと主は言われました。あなたは自由を得るのだとおっしゃったわけですね。神が私たちの中に住んでおられる、キリストが私の中に住んでおられるということがまさに本当の自由です。そこに命があります。神が共に生きておられるからですね。どうぞ今日も聖書を通して私たちは神の言葉を受け止めようというわけ、それは記憶したり学ぶことをも超えてですね、私の中に住んでもらうようにしようと、こういうのが礼拝で御言葉を聞く意味でありますね。一言お祈りします。天のお父様、今日私たちは雨が激しい中、こうして礼拝に集まり、主の御前にあなたを賛美できることを感謝します。私たちはあなたを見ることはできませんけれども、あなたの御言葉を聞くことができるのです。そしてあなたの御言葉はアーメンと受け入れる私たちのこの霊魂に住んでくださり、神が私の中に生きてくださるというこの恵みを体験するのです。主よ、ありがとうございます。どうぞ今日神の言葉が私たちの内なる霊魂に住んでくださって、豊かに住んでくださって、そして豊かに生きてくださるようにお願いします。あなたの御言葉を主よ歓迎します。主よ語ってください。あなたの御霊の働きの中で、あなたの言葉が2000年前の古いあの記録された言葉ではなくて、今生き生きと生きとられるあなたの命の言葉として私たちの内側に届くように助けてください。御霊の豊かなお働きの中でこの礼拝が導かれるようにお願いします。今日はさまざまな理由でこの場所に集うことのできない兄弟姉妹たちがいらっしゃいます。多くいらっしゃいます。主が助けてくださり、それぞれの場所で豊かな恵みを味わい、あなたの恵みの中にとどまっておられるように助けてください。イエス様の尊いお名前によって祈りと願いを捧げします。アーメン。さあ、それでは、聖書を読みます。今日の聖書箇所は、ヘブル人の手紙の第2章です。先週4章やったのにちょっと逆に戻りますが、今日は2章、2章の5節から最後まで、ヘブル人への手紙の第2章5節から最後まで、神は私たちが今話している後のよう御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。
むしろある箇所である人がこう証ししています。人間が何者だというので、これを心に求められるでしょう。人の子は何者だというので、これを変えられるのでしょう。
あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。万物
を彼に従わせた時、彼は神が彼に従わないものを何一つ残されなかった。
私が間違ったから足並みが揃いませんでした9節、ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは主の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その主は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。
神が多くの者たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また永遠でもある方としてふさわしいことであったのです。
生徒する方も生徒される者たちも、すべて元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。
私は皆を私の兄弟たちに続けよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。
またさらに、私は彼に信頼する。またさらに、見よ、私と神が私に賜った子たちはと言われます。
そこで私は皆使徒一個を持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、
一生涯主の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。
主は使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。
そういうわけで、神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のために斜めがなされるためです。
主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることができるようになります。
アーメン。今日の箇所ちょっと難しいですよね。ヘブル書全体がちょっと難しいのです。で、先週4章をしました、4章からお話をしたのですが、どうしてもやっぱり2章を語ろうと思ってもう一度ここに戻ってきました。というのはですね、この箇所は本当に難しいです。で、何かこう聖書講義とか神学校のようなところで話すべき内容だろうとは思うのですが、今日ちょっとだから難しい話になると思いますが、でもとても深い内容です。なぜ人間はこのような弱きものとして作られたのか、そのことに触れることになります。しかしその弱き、この罪深き人間を主は兄弟と呼ぶことを恥となさらない。さあ、今日の説教題は、主は彼らを兄弟と呼ぶと題してお話しします。まず最初に、このヘブル人の、ちょっと全体像を触れておきたいと思いますが、今日御使いというのと御子というのは、いつもこう対比が出てきますね。御使いというのは天の御使い、天使のことですね。そして御子というのは神様の一人子イエス・キリストのことですよ。さあ、それでですね、旧約聖書の時代はどういう時代だったのかというと、それは、御使いたちが活躍した時代です。神の御使いたちが登場した時代です。まだ御子イエス様は登場していないですね。御子イエス様は新約になってからです。だから旧約は神の使いが活躍した時代です。で、彼らはこの主、ね、皆さん旧約聖書には主という神の名前がよく出てきます。その主という名前を受けて御使いたちが神を表したわけです。神様ってどんな方なのか、表したといってもそれはもう少し正確に言えば神様の言葉を語ったというわけです。旧約聖書は御使いたちが神様の言葉を取り継いで我々に、預言者たちに与え、そして人々に伝わるようにしたわけですね。その神様はもともと見えないお方ですからね。神様が直接現れてというわけではないですよね。やっぱり神様は御使いを使って、お前行って預言者のサムエルのところ行ってこう言ってこいとかですね、モーセのところに行ってこのように告げようとかですね、こういうふうに御使いを使って表したわけです。 神様は直接現れる方ではないです。だって見ることのできないお方だと書いてあります。でしかも旧約聖書のある箇所ではこの神様はあまりにも大きくてですね、この宇宙にも天にも初天の天にも、天の天と言いましょうか、ヘブンです、霊的な世界の天にも入れることはできないお方だと聖書は言っていますからね。そういう方がですね、目に見える姿で私たちの前に現れるということはないわけです。だから旧約聖書の時代は天使たちが現れたんです。天使たちが神の言葉を告げたんです。天使たちが神様のことを表していきました。その神の言葉、告げられた神の言葉は一言で言うなら何かというと律法です。旧約聖書には何が書いてあるんですか？律法です。もちろん律法以外のいろんなことも書いてありますが、まあ、総じてということですね。律法なんです。それは御使いたちを通して語られたと、こういうわけですね。今日2章の、2節を見てください。2章の2節にこう書いてありますね。皆さんよろしいですか？2章の2節。もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、とこういうふうに書いてあります。これは律法のことです。御使いたちを通して語られた御言葉とありますね。これが律法です。だから、この御使いたちというのは神様のこのしもべですからね。この御使いたちを通して語られた神の言葉を聞いた当時の人々は、このしもべを通して語られた言葉を聞いているから、自分たちもしもべの身分になるわけです。旧約聖書の時代はみんなしもべですよ。神様に対してね、主よとしか言いようがないでしょう。旧約聖書の時代は神様に対してみんな主よと呼んだんです。それは裏を返せば私はしもべですという意味ですね。それは神様がしもべである天の御使いを通して神の言葉を語られ、その言葉を受けたしもべの霊を受けた我々はやっぱり神様に対しては主よと呼ぶわけですね。ご主人様と呼ぶわけです。これが旧約の時代です。で、新約の時代になるわけです。新約の時代になったらもう御使いではないです。もちろん新約聖書を読んだら御使いが登場もしますけれども、それはあくまでも主役である御子イエス様を助けるために登場するんですよね。あるいは御子イエス様と同じ働きをする我々クリスチャンを助けるために御使いが登場しているんです。もう主役は天の一人子である御子イエス様のこと。新約になったらこの御子が現れました。いよいよ真打ち登場ですよね。落語の世界でもね、前座でいろいろとこのちょっと下っ端がこう話します。そして真打ちが登場するわけですね。まさにこの旧約聖書の時代は御使いたちが準備をしたんです。神の一人子がこの世界に来て、この世界をすべを治められるための準備をしたんですよ。その準備の最後がバプテスマのヨハネだったと聖書は言ってますよね。バプテスマのヨハネはその道備えをするために使わされる最後の預言者だと聖書は言っているわけですが、まあ、とにかく旧約聖書の時代は御使いたちを通して準備をした、神の一人子が御子が登場するための段取りをしたという、これが旧約聖書です。そして新約の時代になって、いよいよ今度はお使いじゃないです、しもべじゃないですよ。神の一人子が来たんですよ。神の御子が来たんです。そして神の御子を通して神様は語られたんです。そのことがヘブル人の手紙の一章の一節、こういうふうに書いてありますね。これ読んでみますよ。神は昔、父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、2節、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。御子は万物の相続者とし、また御子によって世界を作られましたと、まあ、書いてあるようにですね、昔は預言者たちを通して、まあ、それはさらに突き詰めて言うならば御使いたちを通して語られた、そのしもべの言葉を聞いたんです。でもいよいよ終わりの時代というのは新約の時代のことです、まあ、話軽く脱線しますけども、新約の時代のことを聖書は終わりの時代と言っています。終わりの時代の終わりには長いですけどもね、でもとにかく終わりの時代です。もうこれ以上がないということです。最高に救いのある 恵みのある時代が今です。今は救いの日、恵みの時なんです、ね、さあ巫女が登場しました。でこの一人子巫女を通して、神を信じた者たちは神様の一人子を通して受けたわけですから、私たちも子供としての霊を受けるわけです。旧約はしもべが語ったわけですね。だからしもべの身分で信じるわけです。でも新約は神様の御子が来たんですよ。一人子が来て、で御子は神様に対してお父さんと呼ぶ。その御子が来られたから、その御子を通して信じた我々も神様に対してお父さんと呼ぶ時代になったんです。もう我々はしもべではなくて神様の子供となる時代が来たわけですよね。で、終わりの時代に神様はいよいよこの御子を通して語られたんです。で、御子イエス様も思いつくまま語られたんじゃないですよね。御子イエス様が語られたのはヨハネ福音書でたびたび出てくるように、私は父の言われることを語っているのだと言ってますね。三位一体の神様、父と子と聖霊の一つなる神様は、父が言われることを子がそのまま間違いなく語っておられるわけですよ。神様の御子が父の言われることを私たちに告げて、だからしもべを通して言う言葉とちょっと違うわけです。まあ、例えね、あの部下が言って、あれこれこうこう、社長はこうせえと言っておりますけど、でも、でも社長がいよいよ乗り込んできて、いやいやこれはこうだ、そう言ったけど実はもうちょっとあの正確にはこういうことだって言ったら、それの方が確かですよね。社長が直接行くんですからね。それと同じです。しもべが旧約聖書の時代に現れてあれこれ語りました、律法を語ったんですけれども、御子が来たんです。もう直接神が来られたわけです。神は見えないけれども、見える姿で唯一来られたのが御子イエス様ですよ。このお方が来て語られた言葉こそ本当に正真正銘重要な言葉です。この神の一人子御子が語られた神の言葉は何というか、福音です。旧約の御使いを通して語られたのは律法です。まあ、いや律法以外にもいろいろと語られているじゃないかと、まあ、おっしゃる方もあります。それは福音の時代を示唆するような内容も確かに旧約聖書にも語られていますよ。まあ、でも総じて言うならばそれを律法というわけです。しかし御子、神の御子を通して語られたのは福音です。先ほどのしもべを通して語られた律法は何を言っているのか、神の言葉は何を言っているのか、それはあなたは罪人だということを告げているわけですね。律法という神の言葉はあなたは罪人ですよ、で罪人は滅びるしかないですよと言っています。まとめればそういうことを言っています、律法は。でも新約の時代になって神の一人子が来て直接神の言葉を語ったんです。その福音という神の言葉は、その罪人であるあなたは許されてますとか告げているわけです。そのあなたは罪が許されています。イエス・キリストのあの十字架によってあなたの罪の支払いは皆終わったんですという宣言です。これが福音です。そのようにして神の一人を通して語られたのが福音です。だから同じ神の言葉でも旧約は律法として語られましたけれども、新約は福音が語られたんです。律法と福音とでは差があります。もう律法の時代ではなくて福音の時代です。律法も重要なことが書いてありますけど、もっと重要なのは福音です。神の許しです。この福音に神様の恵みと真理が凝縮されています。神様の恵み、許しという恵み、そして何が神なのか、神のなさろうとしておられる真理はこの福音の中に込められています。だからヨハネ福音書はこう言ってますよね。律法はモーセを通して与えられ、恵みと誠は真理のことです。恵みと誠は御子を通して実現したと言っています。旧約の聖書の時代に現れたことと新約の時代に現れたこととはこんなに違います。ヘブル人の手紙はそのようなことをですね、論じているわけです。だからヘブル人の手紙は旧約と新約を比較しながら語るので、聖書をよく読み込んでいないとわからないです。 難しいです。しかも今日の2章の箇所は特にそうだと思いますね。さあそういう前提で今日お話をしています。だから今や御子イエス・キリストの時代なんです。なのに旧約聖書の時代に戻りたいという人たちがいます。それがヘブル人クリスチャンたちだった。ヘブル人の手紙の受け取り人たちです。旧約聖書をずっと受けて訓練して準備したんです。何の準備かって言ったら御子イエス・キリストを受け入れる準備ですよ。そしてキリストが来られたのに、やっぱり旧約に戻ろう、だって御子イエス様を信じてたら迫害があるし、何か今までにない新しい宗教だからどんどん悪く言われるしみたいなことです。だから旧約に戻ろうというんです。ちょっと待ってください。皆さん、あの昔のイスラエルの人々がしたようにね、エジプトから出てようやく約束の地に入ろうという直前でやめた、怖い、恐れを抱いてエジプトの方が良かったと引き返した、あのイスラエルの人たちの同じ轍をあなた方は踏むのかと、こういうことをまあ進めているわけですね。ここで立ち止まってはいけない。前に進め、安息の中に入れというのが先週のお話でした。さあ今や御子イエス様がすべを治める時代が来たんだと言っています。このそもそも御子イエス様がすべを治めるこの世界万物は御子のために作られたと書いてありますね。今日先ほど読んだヘブル一章の二節にも御子を万物の相続者として御子によって世界を作られたと書いてありますが、そう、御子のためにこの世界は作られた。これはコロサイ人の手紙にも書いてある内容ですね。なんだ、我々のためじゃないの。違いますよ皆さん。神様は我々人間がこの地上で楽しくね、面白おかしく過ごすためにこの世界をお作りになったんではなくて、我々のためじゃないです。御子のためにですよ。御子イエス・キリストが栄光を受けになるためですよ。人間中心に物事を考えたらわからないことがいっぱい出てきます。でも御子を中心にこの聖書は言っていますからね。御子のために、御子が相続するように定められていますと書いてありますね。つまり御子イエス・キリストは万物の相続者として定められたわけ。そのお方が新約の時代に来たわけですよね。ところがですよ、そんな万物の支配者として来られるはずの御子がしばらくの間身分を低くして世に来られたわけです。不思議ですよね。もう万物の支配者として来るんですから、堂々とですね、もう従わない者たちを蹴散らかしてですね、そしてちょうど水戸黄門が最後に印籠を出すようにね、最初から印籠を出して、この印籠が目に入らぬかみたいにして、もう全人類がははーとこうなるようにしなかったんです。どこのご隠居さんかしらみたいな、まあイエス様ご隠居さんではないんですが、まさにしぼめの姿をとって、大工のせがれとして田舎者のナザレの出身の一人の人間の子として、人の子として神の御子が来られました。神の御子であるのに人の子として来られたわけです。これが新約のイエス様の登場の仕方であります。今日聖書を読みました2章では、血と肉を持って来られたと言っていますね。14節ですね。そこで子たちは、子たちというのは人間のことです。そこで人間たちが皆血と肉を持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりましたと書いてありますね。つまり神の御子も、人間と同じように血と肉を持って世に来られたわけです。つまり肉体という弱さを持って世に来られたんです。神の御子である方がですよ、人の子として来たわけですよ。身分の低いものとして来られました。なぜそんなに身分の低いものとして来られたんだろうか、それを今日は考えようというわけです。で、今日ヘブル人の手紙は6節、7節、8節で、これは詩編の8編に出てくる言葉です。詩編の8編を引用して、そのイエス様が身分を低くして来られたことを表現しています。特にこの、6節から読んでいます。鍵括弧、人間が何者だというので、これを御心に止められるのでしょう。人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょう。あなたは神を御使いよりもしばらくの間低いものとし、 彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。とても不思議な表現ですね。とにかく御使いよりもしばらくの間低いものとされたというふうに書いてあります。つまり肉体を持って血と肉を携えて世に来るというのは御使いよりも低いものになります。なぜならば御使いというのは肉体がないです。霊的存在でも、ね、肉体ないですからね。でも我々人間というのは、人の子は肉体持ってますよ。霊的存在という意味では御使いと同じですよ。神を認め、神を礼拝するものですよ。でも我々肉体というのがあるので、これは結構厄介ですよね。ねえ、まあ、今日礼拝だけど寝てたいわとか思うのは肉体があって弱さなんですよ、ね、でも御使いは肉体がないですからね、もう寝ないでね、日夜働いて24時間働けますってやつですよね。昔24時間働けますかという宣伝ありました。そんな無理ですよね。日夜彼らは働きますよ。そして神を認め、神に忠実な者たちですよね。なのに我々この肉体という弱さを持っているわけですね。さあ、なぜ神様は、イエス様はですね、そんな弱さのある人の子として来られたんだろうか。なぜ御子であるお方が肉体という弱さを持って世に来られたのか。はい、結論、それは死ぬためです。死ぬためにそうなさったというんです。神様は死ぬことできないですよ。神様に死ぬということはありえないですよ。そうでしょう。でもその神様がわざわざ死ぬという体験をなさるために、死という弱さを持っている人間を創造し、その人間と同じ姿になって人間の子孫として、人の子として、マリアさんのお腹を通して世に来られたのだと言ってるわけです。だから我々は御子イエス様と同じように、この身分の一低いものとされ、肉体という弱さを持つものとして共通なものです。その我々を通して御子が来られました。神の御子が人の子となって来られたわけです。弱さを担うためです。死ぬためです。この肉体を持ってるから死ぬわけです。だからイエス様も十字架でつけられたら血を流して死なれたんです。血と肉を持っておられるからです。なぜそのようにして死を経験する必要があったのか、そのことを14節の後半がこう言っています。もう一度14節を皆さんで声に出して読んでいます。14節、はい、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼしと書いてある。まあ、その後、悪魔を滅ぼして悪魔の支配下にいた人間を救い出すんだとこう言う。でも第一義的な目的は悪魔を滅ぼすためです。もちろん人間を救うためにというのもありますよ。でも神様が絶対に達成されるこの目的は悪魔を滅ぼすためです。天で罪を犯したこの悪魔、堕落した天使を裁いて滅ぼすために、御子は死という経験をお持ちになったというんです。なぜ御子イエス様のこの肉体の死が悪魔を滅ぼすことになったのか、後ほどもう一度考察しますけれども、まあ、とにかく今日聖書が言ってるのは、御子が肉体を取って御使いよりもひとときであるけれども低いものとされたのは死を経験するためです。その死を通して悪魔を滅ぼすためだと言っています。だからイエス様はこんなふうにですね、本当に身を低くしてこられたんです。万物の支配者として定められたこの御子が身を低くして世に来られたわけです。だからこのような方を知るためには我々も身を低くするしかないですよ。身を低くしなかったならば、このお方が神の御子だということがわからないと思います。信じることができないです。だから逆に身を高くしている人はこの方を信じないんです。私は律法の専門家だというパリサイ人とか律法学者たちはね、私はこんなに律法を知っている、神の言葉を学んでいる、だからそんなに身の高い人たちはイエス様を見下したんです。なんだあのナザレの出身の大工のせがれのくせにと、イエス様がわからなかったわけですね。 また祭司たちはですね、我々はもう伝統的にもレビ族の中の祭司の家系で、こんな伝統的な由緒ある家系の身分を高くしたものだから、イエス様が神の一人子だ、御子だと分からなかったんですよ。王様もそうでしょう。ヘロデ王はこの御子を殺そうとしたし、そのヘロデ大王の息子たちも次から次へと教会を迫害していきましたよ。イエス様が御子だと分からない。我々はだから身を低くして、神様もこんなに身を低くしてしもべになって謙遜と従順の中を歩まれたのですから、私たちも同じように人の子として我々は身を低くして謙遜になるときに、イエス・キリストの生き方がわかると思います。イエス・キリストがどういうお方かを私たちは知るんですよ。あのイエス様の十字架を担いでいるときに、シモン、クレネ人のシモンという男がね、十字架担げと言われましたね。それまでは傍から見ていましたよ。わあ、なんだこいつ、何悪いことしたんだと物見遊山で見ておったわけです。ところがお前も十字架担げと言われた。イエス様と同じように十字架を担いで、イエス様と同じようにこのみんなからなあわあわあわあわ罵倒を浴びながら一緒に歩くわけです。だからシモンは目覚めたんです。ああ、このお方は罪も犯していないのになぜこんなに苦しまれるのか、このお方は何のためにこの死を経験なさっておられるのか、我々の罪のためだ。目覚めることができますよね。身を低くしなければイエス様がわからないです。さあ、このようにして御子イエス様はひとときではありますけれども、先ほど書いてありましたように、御使いよりもしばらくの間低いものとなられたんです。神様は御子をそのように低いものとなさいました。これは人間も同様ですよね。我々肉体を持つ、血と肉を持つ我々も同様です。我々も同じように御使いよりも低いものとされました。むしろですね、この神の御子がご自分の死によって悪魔を滅ぼすというミッションを達成するために人間は弱いものとして作られているというわけです。あえて人間は霊的存在であるけれども、あえて人間が肉体を持って死を経験する存在として世に置かれた。この弱さを持っている我々人間を通して弱さを担った神の一人子が来られるためです。だから神様は我々人間を憐れんでくださるのです。何故人の子だというので神様は私を顧みてくださるのですか、人間が何者だというので御心に留めてくださるのですか。申し訳ないと思います。でもその弱さというのは、神の一人子が悪魔を滅ぼすために肉体という弱さを取ってこの世に来るために人間を作り、申し訳ないな一時だけど人間を弱く作ったよというわけです。だからそのイエス様と同じ目的のもとに我々が生きるときに、我々はこの弱さをも逆に逆手にとってですね、神の栄光を表す誠に弱さとなるわけです。さあ、そんなふうにして我々をお作りになったので、神様は人間を憐れめます。憐れんでくださいます。人間はですね、肉体という血と肉を持っているので、繰り返しですが弱さを持っています。もう皆さん、その弱さは年を取れば取るほどお感じになっていらっしゃるはずです。だからこの肉体という弱さというのの極限は何かというと死です。死が怖いですよね。この肉体が朽ちていくことが怖いし、この肉体が病気になることも怖いですよ。この肉体をだから維持しようと一生懸命になりがちなんですよ。その死という恐れが我々はあるので、そういう弱さがあるので、むしろ神様を主人としないで、この肉体を滅ぼす何かを主人としようとするわけです。神様を誠の主人としないで、この世の富を神としてしまう弱さを持っているんですよ。それは肉体の弱さのゆえです。また神様の言葉で生きるよりもパンで生きようと思うわけです。この肉体が弱っては何ともならんと、腹が減っては戦ができぬというわけで、パンをどうしても中心に考えてしまいます。でも人はパンだけで生きるものではなくて、神の言葉で生きるんですよね。でもそこになかなか目覚めないです。弱さがあります。この肉体という弱さ、死という怖さ、恐れを持っているので、ペテロのように イエス様知ってるの？
いやいや知りません、あんな人知りませんと言って拒んでしまうのです。
これが我々の持っている弱さです。こんな 弱いものを、ね、神様憐れんでくださるんですよ。こんな弱さのゆえに罪を犯して神を知らないとか神の言葉を受け止めないというこの人間を神はなぜ許してくださるのでしょう。天使たちだったら神様は許さないですよ。神の御使いたちが罪を犯したら神様は許さないです。天使たちも我々は一時低いものとされました。でも天使たちは永遠の火のゲヘナに投げ込まれるという計画がありますね。神様は天使たちを助けないでアブラハムの子孫を助けられたと16節に書いてあるのはそういうことです。神様は御使いたちに対しては裁きを用意なさっておられます。罪を犯した天で罪を犯した御使いたちは裁きの時まで暗闇の下辺暗闇の黄泉に閉じ込めておかれた。そして最後に彼らに用意されているのは滅びです。でも同じ罪を犯してしまうこの我々人間には憐れみです、許しです。神様はそういうものを私たちに用意なさいました。さあ人間はそういう弱さを持っているし、この人間を通して人の子として来られた神の御子もこの弱さを担ってこの世に来られた、ね、ここまでいいですか。そしたらその御子はその弱さによって悪魔を滅ぼすと言われました。どうやってその死を持って悪魔を滅びるんだというわけです。まず第一義的にはですよ、第一義的には人間の罪はこのイエス様がその罪を背負って死なれたことによって罪が清められますからね。悪魔はもう人間を支配するもう力がなくなるわけですね。だから皆さんもう悪魔に支配される必要ないんですよ。悪魔に支配されていそうだなと思ったらちゃんと御子イエス様は私のために全部罪の支払い終わったと宣言なさってくださいね。だからそういう意味では悪魔の技は滅んでしまいました。第二義的にはむしろこちらの方が今日中心的に取り上げることですが、御子イエス様がこの肉体という弱さを取ってこられたからこそ身を低くなさったわけです。しかも死の十字架の死に至るまで身を低くし謙遜になられて従順になられたわけです。弱さは何のためにあるのか、それは神の前に従順になるためですよ。もし我々が強かったらひょっとして神様に対して立てついたら、それは大きな取り返しのつかない罪です。でも私たちが弱さがあるというのは我々が神の前に謙遜になり従順になるためです。御子もそのような姿をとって来られたわけです。人の子として謙遜と従順を味わわれました。この謙遜と従順の正反対真逆にいるのが悪魔です。そうですよね、悪魔というのは天で罪を犯した御使いです。神に仕えるべきものが私も神のようになろうとしたんですよ。そして私を拝めと人々人間を全てのものをこう騙しているわけですよね。我こそ神と宣言をしているわけですよね。彼は謙遜も従順もないです。謙遜の真逆が悪魔です。従順の全く反対側が対極が悪魔です。だからイエス様はまさに謙遜と従順をもって死に至るまで十字架の死に至るまでそれを成し遂げられたことを通して悪魔を滅びました。ほら闇を滅ぼすときに皆さんどうなさいますか。ボクサーのようにしてバンバンとこうやったら闇は消えていくかったら消えないですね。ミサイルでもぶっ放しますか。ドーンってミサイ闇がなくなりますか。そうじゃなくて光を当てるわけです。光をもたらしたらば闇は滅んでいくようにですね、悪魔はこの御子イエス様の御父に対する謙遜と従順の姿を通して滅びました。死に至るまで従順と謙遜を味われたこの御子の姿、栄光に富んだこの御子の姿を通して悪魔は滅んだんです。栄光とは何か、皆さん何かこの世的に成功することが栄光、まあ、それも一つ部分、栄光の中の一部分です。御子イエス様の栄光は何かといったら 死に至るまで道に謙遜と従順を徹底なさったということです。これが栄光です。その栄光という光がこの闇の力である悪魔を滅ぼした、死の力を持つ悪魔を滅ぼしたんです。まあ、正確には悪魔が滅んだといっても悪魔まだ働いています。悪魔の技が滅んだんです。これはヨハネの手紙を読んでいくとまたそれがはっきりしますが、悪魔の技が滅んだ。でも最終的にイエス様がもう一度来られたら、悪魔は完全にゲヘナの火に投げ込まれるという意味では、イエス様が来たということはもう悪魔が滅びるというのと同じです。ちょっとその間2000年ぐらい差が空いてるだけのことです。はい。で、悪魔が滅ぶのはそういう方法です。だから聖書にも私たちにこう言ってるでしょ。悪に対して悪で仕返しするなと言ってる。むしろ善をもって仕返ししてあげなさい、まあ、仕返しという言葉ではなくて報いなさい。悪に対して悪で報いてはいけない、善をもって報いよと言っていますね。これが神様の方法ですよね。汝の敵を愛せよ、これが神様の方法ですよ。これが敵を滅ぼす最高の方法です。汝の敵を愛せよ。なぜならば愛した時点で敵ではないから、もう敵がいなくなっちゃったんです。だから敵が滅んでしまったわけですね。神様の方法はそういう方法ですよね。で、まあもちろんね、悪魔を愛せよという意味ではないですよ。これは皆さん拡大解釈なさらないようにお願いします。それは人間同士の敵に対してね、愛せよというわけです。で、悪魔に対して、その闇の力に対して、罪の働きに対して、まことに善を持って、光を持って、謙遜と従順を持って神、御子イエスがこの地上に来られたはず。それはしもべの姿をとって来られたことによって表すことができた姿ですよね。闇の闇に対しては光が勝利するように、今申し上げたように悪に対しては善が勝利します。我々も悪魔に対して敵対するときに、私たちのこの謙遜と従順が最大の武器ですよ。さあ、御子イエス様が、神の御子がそういう働きをするために、神は人間を創造なさいました。神は人間をあえて御使いよりもしばらくの間低いものとして創造しました。死という弱さを持っている肉体、血と肉を持つ存在として人間をお作りになったわけです。その人間を通して神の御子が謙遜と従順の生き方をなさるためです。そのような御子がこの世に来られるために、我々人間はあえて弱いものとして作られたんです。だから我々人間もこの我々を通して来られた御子イエス様と同じような目的を持って、生きるという時に、生きるというものです。同じ目的のもとに置かれているのが我々です。だから神様は我々人間がですね、こんなに弱さがあってもまた罪を犯してしまったとかね、いうことがあっても憐れんでくださるのです。こんな罪人の私たちを神は助けてくださるのです。天使が罪を犯した場合、先ほど申し上げましたように、容赦なさらずに滅ぼされますよ。でもところが我々人間は御心に留めてくださるんです。ところがこんな弱さのある人間を神は憐れんでくださるのです。何故人間が何者だというので、これを御心に留められるのでしょうか。詩編八篇の言葉です。人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょうか。皆さん、今我々はこの肉体という弱さの上に、天使という霊的存在から比べれば身分の低いものです。御子イエス様もそうなさって来られたわけです。でもそうなさった御子が、そんな御子に神様は復活させて、神の右に座に上げられて、万物の支配をするその権威をお与えになった、この方に最高の栄光をお与えになったのです。我々もその後に続くものです。ですから私たちは、こんなね、罪深い失敗の多い我々ですけれどもね、そうされている意味はそこにあります。謙遜と従順を学ぶためです。ですから神様は御使いたちを助けないで、
アブラハムの子孫を助けられたとあるように、我々人間をお助けになりました。しかもですよ、今日最後に、しかも11節、皆さんでご一緒に声に出して、私たちを助けてくださるだけではなくて、しかも11節、はい、聖とする方も聖とされる者たちも、すべては元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます、ということで、人間に対する祝福の言葉がこの後述べられていますね。恥としないで、兄弟と呼ぶことを恥ともなさらないというんです。我々人間をね、こんな失敗の多い我々人間をですね、イエス様はね、兄弟と呼ぶことを恥となさらないというか、逆に言えば一般的にですよ、これ一般的に、ね、皆さんがそういう意味では一般的に、ちょっと兄弟に具合の悪い子がいたら、ちょっと兄弟というのはちょっとはばかれるみたいなことありますよね。家族の中に、親族の中にちょっと具合の悪いことがあったらですね、あれは私の弟だとか、あれは私の姉だとか、私の息子だとか、ちょっと言いにくいみたいな、はばかれるのが一般的な感覚ですよね。だから巫女イエス様からしてみたら、こんな罪深い人間ね、いやいやあの人は知りませんとか言いたくなっちゃうような我々ですよ。逆のバージョンでペテロは言ってしまったわけですよね。いやいやあの人知りませんと言って、あ、もう自分も殺されるかと思って。皆様どうですか、イエス様知ってますか。いやいや私は教会になんか行ってません。恥ずかしいと思いますか。ちょっと考え方改めましょう。私たちがイエス様を主と告白することが恥ずかしいですか。イエス様の方が私たちを恥ずかしいと言わないとおっしゃってくださっているんですよ。イエス様の方がこんな罪人の我々を、弱さのある我々を兄弟と呼ぶことを恥となさらない。ああ私の愛する兄弟だよ、私と同じ家系のものだよ、私と同じ家族のものだよ、神の家族なんだよと言ってくださるんですよ。元は一つだからです。元は一つだからというのは、天のお父様のもとで我々は神に似せて作られた人間ですよ。そして御子イエス様のミッションを担うために、我々も弱い存在としてこの世に、世に置かれて、その御子イエス様はこの人間を通して人の子として来られるという、もともと一つの流れ、一つの目的のもとに我々は置かれているのですからね。御子イエス様は私たちのことを兄弟と呼ぶことを恥となさらないです。だから我々もイエス様に対して主と告白することを恥としない。私は福音を恥としないとパウロは語りましたけれども、私たちはこのお方を主と告白する、あの十字架でむごたらしい死を受けられた、あの恥ずかしい死を受けられた、あの十字架の死を誇りとするんです。人々はもっとかっこいいイエス様を誇りとしたいかもしれませんが、私の罪のためにあんな恥ずかしみを受けたキリストを私たちは主と誇りにするんです。誇る者は主を誇ると書いてある通りです。神様も私たちのことを誇りとしてくださる。神様も私たちのことを兄弟ということを恥となさらないんですから、我々もそのように応えていこうと思うんですね。さあ今日はかなり壮大なスケールの話をしました。昨日私が職場で受けているこの悩み事に対しては何の解決もない話でした。申し訳ないです。でも時々こういうスケールのでっかい話を聞いて、そして私はこういうところにいるんだなと分かった方が楽なことがいっぱいあるんです。大きく目が開かないとね、目の前にあるなんかこの出来事が大きな岩に見えるんですよ。わあ、どうしようもない、動かせない岩に見えるんですよ。でも大きな世界から見てみたら、なんだこんなちっちゃな石ころか、蹴飛ばしてしまえというの問題です。つまずくのは大体ちっちゃいものにつまずいてるんですよ皆さん。大きな岩があってそこにつまずきましたっては言わないでしょ。それはぶつかったんですね。つまずくのはちっちゃいものにつまずいてますよ。と思うような、またげば済むようなものにつまずいてるんです。私たち人生つまずいてるってね、またげばいいようなものにつまずいているんです。もっと大きく見ましょうよ。もうそれはもうつまずく椅子どころか砂粒のように見えるかもしれないです。またいでしまえばいいんです。蹴散らかしてしまえばいいんです。だから私は時々こうやって聖書から神様の大きな計画、神の意図ですよ、神様のご計画、御心というものをお話しします。
その中で私たちが今どこに置かれているのか、どんな立場に置かれているのか知ることによって勝利できると思うからですよね。難しかったらまた CD 来週聞いてください。最近 CD のプリントして置いといてもなかなか持っていく人がいなくて、残っているんですが、枚数少なくした方がいいでしょうか。よかったらまた聞き直して、もう一度確認してみてください。では一言お祈りします。天のお父様、主は彼らを兄弟と呼ぶと題でお話ししました。こんな弱いものですが、こんな罪のあるものですが、イエス様は我々を兄弟と呼んでくださり、憐れんでくださり、慈しんでくださり、御心を止めてくださる、なんという幸い、なんという光栄の中に我々はいることでしょうか。主の皆をあがめて賛美します。私たちはこのイエス様を見上げて大胆にこれからも歩むことができるように、この弱さをも逆手にとって、そうだ、従順になるためだ、この弱さを通して私たちは謙遜になり、神への従順と謙遜という輝きを持って罪の力に勝利できるように私たちを導いてください。この時間に来られた兄弟姉妹たちがこの真理に目覚めて、そして自由になっていかれるように、自分の弱さということに自由になっていかれるように、自分の置かれているこの人間のこの境遇に対してもっと真理によって自由になることができるようにお願いします。尊い主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。さあ、それではしばらく祈りたいと思います。声に出して祈りの時間に入ります。愛する神様、あなたの恵みの中に今日私たち私たちが切に願うところは、主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しい交わりが集われた兄弟姉妹方一人一人の上に、またその愛するご家族の上に、また私たちが出会うお一人一人、さらには津波、原発事故、台風被害、さまざまな環境の中で困難の中にある人々の上に、常しないに限りなく豊かにありますように。アーメン。